君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
うちのコンピューターが愚痴ってました。あのコンピューターは絡みにくいって、空気読めないやつだって。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は無線通信するコンピューター同士が、実は僕らと同じように相手のコンピューターの空気を読んだり、タイミングを測ったりしてやり取りしている仕組みを紹介。義歌大電気電子情報工学系、宮地雄一先生を訪ねます。
我々今日はちょっと変わった部屋に来ていまして、すごい圧迫感
そうですね、なかなか普段人が入るところじゃないので、こういう部屋に入ることって機会がないと思うんですけどね。
こういう部屋っていうのがですね、まあ、あの天井の高さはそんなに別に高くないし低くないし、部屋の幅もまあ普通なんですけれども、壁がですね、
発泡スチロールですかね、
全面発泡スチロール、壁も天井も発泡スチロールで、しかもですね、平らじゃなくて、なんか二等辺三角形のパターンが、あの横向き縦向き横向き縦向きみたいなブロック型でできてましてね。
そうですね、はい、
なんか全然音がねここ響かないんですよ。
で、実際これ音じゃなくて電波が吸収されるような部屋の仕組みになっていてですね、この中でアンテナの測定や、まあ、電波を出す実験などをやったりしています。
へえ、音っていうよりも電波をこう反射しない壁ってことなんですか。
そうですね、電波が部屋の外に漏れないような仕組みになっています。
なんていう名前の部屋なんですか。
一応ここは電波暗室と呼ばれている部屋になっています。
電波暗室、
はい、
で電波系の実験はここでやると。
そうですね、あの免許の関係で外で電波を出せないような実験だと、ここの中でしかできません。
あー、もう実験段階の電波がこの中では飛び交うわけですね。
そうですね、あの、外で使っていけない、周波数の電波というものがありますので、そういう場合はこちらの電波暗室の中で実験を行っています。
電波って勝手に発射しちゃいけないんですよね。
そうですね、はい、
僕らも放送局ですので、
はい、
免許をいただいて心得ているはずなんですけれども、はい、
勝手に出してしまうと、まあ、罰せられてしまいますので、
はいはい、今もですね、ノートパソコン2台前にですね、学生さんが何やら一生懸命にらめっこしてるんですけれども、電波出してるんですか。
今は出てないですけど、さっきは出しながら実験してました。
今はどんな電波の実験なんですか。
今は指向性アンテナといって、電波をの放射方向が限定できるアンテナというのを使って、より早く通信しようみたいなことをやってます。
狙い定めてピッと飛ばすっていう、
はい、そんな感じです。
というような実験に使われる部屋なんですね
はい、そうですね。
彼は宮地先生の研究室。
はい、そうです。修士1年の学生です。
みんな電波を勉強するために宮地先生のところに来てるわけなんですね。
そうですね、主に無線通信の研究をするために私たちの研究室に、それで皆さん研究しています。
で、今日の宮地先生の話なんですけれども、
はい、今回私が話すのは、無線通信する機器がどういうふうにタイミングを見計らって通信をしているのかっていう、その仕組みについてお話ししようと思っています。
無線通信をする機器。
はい、例えば皆さんはノートパソコンとかを使って無線 LAN を介して通信をしていると思うんですが、それは適当なタイミングで電波を出しているのではなくて、周りの環境をちゃんと把握して通信しているんですね。
無線 LAN ってあのよく Wi-Fi とか言って、
はい、その通りですね、はい、
今ファーストフードの片隅とかでも飛んでてね、
はい、そうですね、
皆さんもうほとんどインターネットとかってケーブルつながずに、
はい、もう持ち歩きしたノートパソコンを例えばカフェとか、まあ、ファーストフード店で開いてすぐに通信ができるようになっていると思うんですけども、
コンピューターが他のコンピューターと会話をしているっていう認識なんですか？
そうですね、人間で例えると会話をしているようなイメージで構わないと思います。
あれってどんどんこう情報を取り出しているようなイメージがありますけれども、こっちからなんか出して向こうからなんか来てっていう。
そうですね、今から信号を送るよみたいな合図を入れたりですね、向こうから今なら受信できますといった応答が返ってきたりというふうになっていますので、うん、人間が会話するときにねえねえというふうに話しかけるような動作に似ていると思います。
まあ、でも無線 LAN って電波ですので、
はい、
見えないじゃないですか。
そうですね、電波なので見えないんですけども、うん、まあ、通信をする機器っていうのは自分が電波を出すためにアンテナをつけているんですけども、そのアンテナっていうのはもちろん受信することができますので、うん、自分の周辺で電波が出ているのか出ていないかっていうのを確認することはできるんですね。うんうん、なので人間で例えると、あ、隣で話し声が聞こえるなって思ったら自分が話し出すのをやめるといったような仕組みになっています。
あ、相手がなんか喋り出したら喋るのをやめて。
そうですね、なので周りが静かになってから自分が喋り出すという仕組みを実際の通信機器にも備えられています。
今ちょっと先生と僕と会話がぶつかりましたけれども、
はい、
こんなイメージで、あ、先生喋ったと思って僕が黙るみたいな、
はい、そういう仕組みが実際の通信機器にも入っています。
はあ、僕らが使ってる Wi-Fi とかでもそういうことやってるわけですか？
はい、そうですね、はい、
なんか可愛いですね。
そうですね、そうやって使ってもらえると、もしダウンロードとかに時間がかかってもちょっとは許してあげられるような気持ちになるんじゃないかなと思います。
へー、もちろんその話は機械といえどぶつかっちゃうわけなんですね。実は、
はい、もちろんぶつかることがあります。周りが話し出すのをやめて静かになったタイミングっていうのは、まあ、他の人にとっても静かになっているので同時に話しかけることっていうのが起こってしまって、それによってぶつかることは何度か起きてしまいますね。
聖徳太子状態みたいな。
そうですね、無線通信の機器は、基本的には聖徳太子のように複数受け取れないので、うん、そういう場合はぶつかってうまく聞くことができないです。まあ、最新の通信機器では聖徳太子のように複数の声を同時に聞くなんて技術もあるんですが、うん、その聞ける数っていうのが決まっていますので、その上限を超えてしまうとそれもやっぱりぶつかってしまいます。
電波っていうのは喋る方と受け取る方と同じ電波なんですか？
はい、
まあ、周波数とかそういう。
あ、はい、その通り同じ周波数です。違う周波数と聞こえないので、喋るときと聞くときは同じ周波数に合わされています基本的には。
なんかそれがこう周波数変えて2通りあったら、
あ、そういうときは、違う周波数同士のものはぶつからないです
ね。そういうふうにはしないわけですか？
聞く側の周波数に対して送る側が合わせますので、受ける人がこの周波数で送ってくださいって言ったときには送る側は同じ周波数で送ろうとしますので、同時に送ってしまうとぶつかってしまうんですね。
なるほど。で、先生の研究はそれをいかにぶつからないようにやるかっていうことですか？
そうですね、無線 LAN の研究を実はやっているのではなくて、アドホックネットワークといって、その基地局がないようなネットワークでやっているので、無線 LAN っていうのは 親局があって、その一応、まあ、親のような役割をする機会があるんですけども、アドホックネットワークというのは親局がなくて全てが平等な立場ですので、全ての端末が好き勝手に電波を出そうとしてしまうと、無線 LAN よりもより一層衝突が起こってしまうような環境なんですね。その時にどのように喋り出せば周りと衝突しないで通信がうまくいくのかっていうものを研究しています。
相手とできるだけぶつからないように会話をするっていうのは、やっぱり人間も難しいようにコンピューターも難しいんですよね。
はい、難しいですね。
会話のぶつかりが減ればデータのやり取りのスピードもぐっと上がるわけですよね。
はい、もちろんその通りですね。
まあ、僕らがよく言うサクサク動いてくれる。
あ、そうです、サクサク動いてくれるかような実感を通信で得ることができると思います。
はい、そのコンピューターの会話がぶつからないようにこう通信、あ、君が喋ったね、僕が喋ったねっていうのは、なんかこう基本となる法則はあるんですか？
私たちが使っている、うん、その通信のタイミングを決める基本的な考えとして、はい、自分の周りが喋っていたら黙って、自分の周りが静かになったら喋り出すっていうルールがあります。で、その時に喋り出す時に乱数の仕組みを使って喋り出すっていうルールがあります。
乱数って乱れる数って書く
そうですね、漢字で書くと乱れる数というも書くんですけども、うん、イメージしにくいと思うんですが、例えばサイコロを振った時にサイコロの出る目っていうのは予測できないと思うんですけど、はい、その予測できない目の性質を使って他の人とのタイミングを制御しています。
乱数ってよくなんかあの野球のサインとかでね、乱数表って聞いたりもしますけど、
ね、あ、そうですね。
どういうものなんですか、乱数っていうのは。
ランダムに出てくる数字だと思っていただけるといいんですね。あの、ランダムなのでどの目が出るか自分ではわからない、うん、そういった数をコンピューターで作ることによって、自分が出す乱数の値と周りの人が出す乱数の値の違いによって通信のタイミングを変えているんですね。
へえ、なんか分かったような分からないようなそんな、あの、予測できない数字をポンポンポンって出す、
予測できない数字なんですけども、うん、例えばサイコロの目だったら1から6までの数字しかないように、その出る値の範囲というのは分かっています、うん、なのでその1から6の間で何が出るか分からないその値を使ってタイミングを制御しているんですね、うん、で実際にどのようにやっているかというと、はい、私とこの学生が2人いた時に、うんうん、今、私が喋るのをやめるとお互いに、静かな、ちょっと喋るのやめれないですけど、うんうん、お互いが静かになった状況で
できますね、そういう時間が、はい、
その時にサイコロをお互い振るんですね、うん、で私が3で、うん、この学生が1の目が出たとすると、うん、それに例えば1秒っていうのをかけて、私は3秒後に通信を始める、で彼は1秒後に通信を始めるっていうことをすることによって、うん、彼が先に話すことができるというような仕組みになっています、うん、そのようにして乱数の仕組みを使って同じ数を出さないようにすることによって、うん、同時に話し出すことっていうのを防いでるんですね。
へえ、いちいちじゃんけんしてるみたいな感じ。
あ、そうですね、あのサイコロの出る目によって、うん、その勝ち負けが決まっていてですね、今2人で例を出したんですけども、うん、3人4人と増えた場合でも同じようにサイコロを例えば振って一番数の少ない人から話すことができるというようなルールができています、う
ん、で自分が喋るターンが来た人が会話し終えるまではその人のターンっていうことなんですね、はい、
その喋っている人の電波が聞くことができた、あの騒がしいなっていうのが分かるので、あ、今喋ってはいけない状況だっていうのを私が感じることができます、うん、でいざその彼のその目が喋る番が終わった時には、自分がさっき3だったんですけど1減らしてるんですね、そのさっき1の分だけ減らされてるんですね、でその2から始めることができて、うん、で彼はサイコロもう1回振らないといけないんですね。もちろん2より小さい数も出るんですが、確率的に2より大きい数の方が出る確率が高いので、うん、私の番が回ってくるというような風になっています。
へー、それはもう今僕らが使っている Wi-Fi とかでも採用されている。
そうですね、実際サイコロの目の数とは対応してないんですけども、うん、ある値からある値までの乱数を出して、うん、その値の小さい数を出した通信機器が順に通信するというような仕組みになっています。
へえ、それでスムーズにぶつかることなく、
はい、
コンピューター同士が会話ができるわけなんですね。
はい、そうですね。
でもぶつかることっていうのはそれでも、
はい、もちろんサイコロの目で同じ目が出る確率ってもちろんありますので、そういう例えば5と5が出たりしてしまうと、うん、同じタイミングで電波を出してしまうので、うん、その時はぶつかってしまいます、うん、でその時はもう一回サイコロを振り直すとかいうような仕組みになっています、う
ん、でそれができるだけ少ない方が通信がサクサクいく。
そうですね、衝突その確率が少ない方が衝突はうまくいきます、うん、なんであまりにも大きな数をにしてしまうと、そのサイコロを振って例えばさっき1秒かけると言ったんですけど、例えば1から100まで出るサイコロを振った時に90とか出てしまうと90秒待ってから会話するみたいになってしまいますので、それはそれでとてもスピードが遅くなってしまいますので、うん、そういったその範囲を決めがどのようにすれば、まあ、ネットワークの規模に対して一番いいのかっていうような研究がも進められてます、
ね、なるほど。乱数を使ってこう会話がぶつからないように工夫をしているわけなんですね。
はい、はい、
人間でそういうことやるとすごい会話に時間がかかっちゃう。
そうですね、毎回サイコロ振ってたら会話に支障が出ると思いますが、うん、基本通信機器は計算することが得意ですので、うん、計算機に今乱数を出してっていうような指令を送って、うん、それの計算の値によって会話をするので特に 通信機器によってはそういう会話の不具合というのは生じないんです、うん、
そういうのっていうのはもう無線 LAN ならではなんですか？
そうですね、携帯電話とかスマートフォンの場合は完全に基地局が通信エリアの中にいるユーザーを管理していますので、そのようにはしていないんですが、うん、無線 LAN というのは簡易な設備になっているので、そういったようにランスの仕組みが、取り入れられて、そういった簡便な仕組みによって今のようにすごい普及したと言われています。
あ、なるほど。じゃあその方式っていうのはそんなに昔からあるわけじゃなくて、
一応、有線のネットワーク、例えば普通に会社でも、うん、LAN ケーブルとかつないでいるネットワークがあると思うんですが、うん、それに関してもそのランスの仕組みは基本的には使われております。
へえ。
ちょっと無線の場合は衝突した時の仕組みが違うので、それに対して無線用のアレンジが加えられていますね。
でさらにそのぶつかりを減らして、うまくいかないかっていうのが先生の研究になるわけなんですね。
そうですね。でそのより衝突を減らす方法として指向性アンテナというものを使って、うん、解決しようとしています。
指向性アンテナっていうのは何ですか？
指向性アンテナというのはですね、ある特定の方向にだけ電波をより出すアンテナだと思っていただければいいと思います。
うん、電波ってなんかブワーっとこう出そうですけれども、あそこに飛ばしてっていうことができるわけです。
そうですね、あの電波を出す素子をうまく調整してあげることで、うん、特定の方向に電波を出すことが可能になります。
電波のスポットライトみたいな。
そうですね、そのように考えてもらってもいいと思います。
でも Wi-Fi の機械はあそこにあるっていうのはなんかどこでも同じような気がするんですけれども
ですね、電波を向けることによって、うん、その他の方向から来た電波に関して邪魔にならないので、その邪魔な電波を拾わなくなるっていう意味でも指向性のアンテナを使う意味があります。なので位置が変わらないからといって、うん、その全体的に電波を出すアンテナがいいかというとそうではありません。
あ、なるほど。いかにこう指向性をそこ正確にこう向けるかっていう研究ですか？じゃあ
と向ける研究をやっているのではなくて、うん、具体的にはどのタイミングでどの方向に向ければ一番ネットワークとして性能が良くなるかということを研究していますので、うん、相手の方向は今その分かっている状況でやっていることが多いですね。
じゃあそのこう通信している時に他からも飛んできたりするのの処理とかそういうことですか？
そうですね、今この実験室に置いてあるアンテナというのは、うん、特定の方向のみしか電波を出す、集中させることができないんですけども、うん、私たちの研究室ではその指向性というのをコントロールできるアンテナを使っているので、うん、どのタイミングでどの方向に向けるかっていうそのルールを決めることによって、うん、より、通信性能が良くなるということですね。
そういう実験をこの電波暗室で日々学生さんとやってらっしゃるわけなんですね。
はい、そうですね、はい。
まあ、こうやって見るとこのノートパソコンが置いてあって、あとなんか謎の白い箱があるぐらいですけれども、
はい、
あの白い箱が電波を作る機械なんですか？
そうですね、白い箱がパソコンからの信号を処理して、うん、それを電波として、変換してアンテナに送って、それが通信できるような装置になっています。
うん、これがだんだん確立してくるとさらに Wi-Fi とか無線 LAN での通信スピードが上がるっていう。
そうですね、そのようなことが見込まれます。
なんか今でも全然十分僕ら早いような気がするんですけれども、それでもきっとそれができると、ああ昔は時間かかったねっていう時代がやってくるんでしょうね。
そうですね、今でも十分満足を得られるサービスが得られているとは思うんですけれども、うん、無線 LAN のその数っていうのは日に日に増えていますので、そういう時にもその周りの影響というのがより大きくなってしまいます。うん、なのでこの仕組みが、しっかり確立できると、周りにどんだけネットワークが多くなっても同時に通信できますので、うん、より多くの人がより今と同じ、それかそれ以上の通信性能のネットワークのサービスを受けることが可能になります。
なるほど。カフェでみんながコンピューターでぐわーっと会話をしても、宮地先生の技術があればスムーズにこう通信できると。
そうですね、
いう研究なんですね。
はい、
はい、わかりました。もうだいぶ混み合っているという話も聞きますので、研究の方よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました宮地先生の業界用語は
メディアアクセス制御。メディアアクセス制御というのは、複数の通信機器がお互いの通信を妨害しないように通信タイミングを制御する仕組みのことを言います。通信機器が空気を読む仕組みイコール、それがメディアアクセス制御だと覚えてください。
技科大。人間の目っていうのは実によくできているもんで、カメラで撮ってもなかなか見たままには映ってくれないもんです。やっぱりカメラは人間の目にはかなわないんでしょうか。次週12月21日の天白の城は、人間の目に追いつくどころか追い越しちゃったカメラのテクノロジーを紹介。技科大情報知能工学系神農隆夫先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。